皆さんこんにちは。南海放送アナウンサーの小川貴博です。松山市の情報をお伝えするみんなの松山、今回は坂の上の雲ミュージアム第15回企画展テーマ展示についてお話を聞いてきました。今回は坂の上の雲ミュージアム第15回企画展テーマ展示、坂の上の雲に見る日本海海戦運命の海について、坂の上の雲ミュージアム学芸員の川島義弘さんにお話を伺います。川島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、川島さん、先月22日から開催中の新企画展について教えてください。
はい、第15回となる企画展テーマ展示、坂の上の雲に見る日本海海戦運命の海は、来年の2月12日日曜日までおよそ1年間開催しています。
今回は日露戦争の日本海海戦がテーマということですね。
明治38年5月27日28日に日本の連合艦隊はロシアのバルチック艦隊と対馬海峡で戦います。この日露戦争最大の海戦が日本海海戦です。企画展で日本海海戦を取り上げるのは平成23年の第5回企画展バルチック艦隊と実行以来11年ぶりとなります。今回のテーマとなる運命の海というのは、小説坂の上の雲の中で日露戦争の日本海海戦の冒頭の場面を描いた章のタイトルになります。企画展ではこの運命の海の章をもとに、戦力で勝るロシア海軍と日本はどのように戦ったのか、日露海軍の戦いの経過を紹介します。
ちょうど小説のクライマックスとなる部分のお話ですよね。日露海軍の緊迫した戦いの様子が目に浮かびます。まさにタイトルにある坂の上の雲に見るというのがポイントとなるわけですね。それでは展示の詳しい内容について教えてください。
企画展では小説を読んだことがない方にも分かりやすくご覧いただくために、日露戦争の開始から日本海海戦に至るまでの海の戦いについても時系列で紹介しています。当時日本の海軍は連合艦隊しかなかったのに対して、ロシアはアジアの太平洋艦隊のほか、もう一つ本国ロシアのバルチック艦隊が控えていました。日本はどうにか太平洋艦隊を撃破することができましたが、今度はアジアに向かっているバルチック艦隊と戦わなければなりませんでした。
日本は非常に厳しい戦いが続いて、それでいよいよ日本海海戦となるわけですね。この日本海海戦という言葉はもちろん知っているんですが、では実際にどうやって日本は戦ったのかと聞かれると、正直よくわかりません。
そうですよね。今回の展示では日本海海戦の中で特に重要であったと言われる最初の30分間の戦いを中心に、日本とロシアの両艦隊の動きが分かるよう映像展示やパネルで解説しています。勝因は一つではありませんが、最初の戦いで機先を制して敵の主力戦艦に大打撃を与えたことが日本海海戦全体の勝利につながったと考えられます。
なるほど。図面だけでは専門的な知識がないと敵味方の動きが分かりづらいですが、映像だと両艦隊が動いて見えるので、どのような位置関係にあったのかよくわかります。それでは注目資料などありましたらご紹介お願いします。
はい、こちらなんですけれども、こちらは今回初めて公開する秋山実行が日本海海戦直後に妻の末子に宛てた電報です。この中で実行は日本の勝利と自身の無事を妻に知らせています。
今川島さんに資料の写真を見せてもらっているんですが、確かにカタカナで一文大勝利無事と書いてあるのが読めます。
日本海海戦は日本の勝利に終わりますが、連合艦隊の司令長官の東郷平八郎や参謀の秋山実行は国家の命運を背負って戦いに臨んでいたと思われます。電報の一文からは極度の緊張から解放された実行の安心した様子が読み取れます。この電報は小説坂の上の雲や秋山実行の伝記にも紹介されていない資料です。
秋山実行さんの新たな一面を知ることができる大変貴重な資料ですね。他にはどのような資料が展示されているんですか？
はい、 戦艦ミカサの Z 機ですとか甲板など海軍の関係資料を展示します。広島県呉市の大和ミュージアムや神奈川県横須賀市の記念館ミカサからお借りしました。いずれも普段見ることはできない貴重な資料です。
立体的な実物資料は迫力がありますよね。展示内容がより印象強いものになります。これはぜひじっくり見てみたくなります。それでは川島さん、最後に一言お願いします。
坂の上の雲ミュージアムでは毎年テーマを新たにした企画展を開催しています。今回の企画展では小説坂の上の雲の視点をもとに日本海海戦を見ていきます。小説には困難に立ち向かう人々の姿が描かれています。展示を通して皆さんに改めて日露戦争について考えるきっかけを提供できればと考えています。
今回は坂の上の雲ミュージアム第15回企画展テーマ展示、坂の上の雲に見る日本海海戦運命の海について、坂の上の雲ミュージアム学芸員の川島義弘さんにお話を伺いました。川島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
松山市から新型コロナウイルス感染防止のお願いです。愛媛県はオミクロン株感染拡大特別警戒期間です。引き続き感染防止対策の徹底をお願いします。またワクチンを接種することで感染予防や重症化予防の効果を高めます。詳しくは松山市ホームページでご確認ください。以上、松山市の情報をお伝えするみんなの松山でした。